改めまして、こんにちは。今日は本当に水戸なんかは36度台というような気温ということで、高温注意報が出されております。今日はたくさんの方に、お忙しい中ご出席をいただきましてありがとうございます。今日は益子副会長の方から根本省と放送気象観測所ということについて、講演をいただきます。この頃新聞あるいはテレビのニュースなんかを見ますというと、飛行機事故あるいは韓国の専門の事故というふうに非常に事故が世界的に続発しているような感じがいたします。根本省さんはまず茨城県とそれから千葉県を見守って、明治43年の3月に大きな暴風によって、1000人近い死者が出たわけですが、そのことについて、お話をいただくことになっています。やはりそういった自然災害を防ぐためにいろいろな昔の人が努力されてきたんです。で、例えば昨夜も私 NHK の番組で冬物の人というのをやっていたので、皆さんもあるいは見られた方もあると思いますが、これやはり放送気象観測のために、富士山に測候所を作ろうと努力している方、それを取り上げたのが冬物の人ですね。根本省さんはまず1000人近い被害者が茨城それから千葉県沖で持って行っていたので、そういう被害を防止するために放送気象観測所が非常に重要だということで、非常に努力された方なんですね。そういう先人の努力があって、自然災害がだんだんと減ってきた。そういうこの先人についてのお話を今日は益子副会長の方からいただくことになっております。どうぞよろしくお願いします。
それでは益子副会長は早速ご覧の方お願いいたします。
どうも皆さん、大変暑い中お集めいただきまして本当にありがとうございます。今お話が出てましたように根本省検証会の副会長を設置しております益子でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。今日は本年度の第1回目の公開講座ということで、先月予定したのでありますが、ちょっと若干の都合によって表に読んでしまったということでございます。今日は根本省と高層気象観測所お設置についてということで、お話をさせていただきたいと思います。この高層気象観測所につきましては、何回か取り上げているんでありますけれども、改めてしばらくやらなかったものですから、少し掘り下げて皆さんと一緒に勉強しながら考えてこれからいきたい。約1時間30分の時間になりますけれども、どうぞ最後までよろしくお願いをしたいと思います。大変恐縮でございますが、座らせてお話をさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速資料の方から見ていただきながらお話を進めさせていただきますが、今申し上げましたように、この高層気象観測所につきましては、ちょうど今から10年前、平成16年の7月、ちょうど今と同じですね、大変暑い時だったんですが、ゆかりの地を訪ねる旅ということで、検証会の方で実施いたしました。で、その時も、今日も大変皆さん集まっていただきましたけれども、その時もバス1台で予定したんですが、申し込みが殺到しちゃったんですね、10年前。ですからバス2台で、この高層気象観測所についてのゆかりの積み立てを当時実施させていただきました。 でその時にはあの場所時代で、中村と手添えというお寺、後でまた出てきますけれども、そこで、海難事故、この放送気象観測所の設置の引き金になりました海難事故について、手添えの本堂でお話を伺いました。その後バスで筑波に向かって、で、筑波の放送気象観測所、現在は放送気象台になってます、名称が変わってなってますけれども、そこに見学をしてきたというようなことで取り上げさせていただいたわけでございます。それから今から公開講座というふうに名前を変えましたが、以前は定例研究会ということで研修会で始まったところやってたんですね。でその時に何回か今ご挨拶いただいた相沢会長さんの方のからお話を伺う機会があったわけでございます。でその後しばらくこう取り上げなかったものですから、今回、委員会の間で、ぜひ一つの取り上げにしようとかということで、今日に至ったわけであります。で、話の進め方としましては、表紙にありますように4つに一つ分させてもらいました。で、一つには根本省が国会議員として、どういう業績があったのか、ここのところをちょっとポイントとして、まず整理をさせていただいて、でその後この放送気象観測所の建設の引き金になった千葉茨城医療圏沖の海難事故、大きな海難事故だったんですけれども、それらについてちょっと触れさせていただきます。そして、3つ目として、いよいよ放送気象観測所が、根本省の大変な粘り強い尽力によって、出来上がってきたという経過、そして、最後に4番目としては関係資料として、人様の資料だったんでありますけれども、大変立派な資料がちょうど5年前の平成21年の7月と7月に今ありまして、21年の7月5年前に常用平文でですね、常用平文という雑誌、皆さんご存知だと思うんですが、そこで取り上げてくれたんです。放送気象観測の中心地、筑波市長峰原の本社ということです。で、それがあったもんですから、その資料、非常によくまとまってます。私が説明するよりも、これ読んじゃった方が早いぐらいよくまとまってるもんですから、せっかくの機会ですから、皆さんと一緒に改めて見てみようということで、今日お話していただいております。それから、最後に、先ほど言いましたように、現在、筑波市にあります、正式な名称が気象庁の放送気象台ということ、先ほど10年前にあの場所で宣言しましたよというふうに話を申し上げましたが、そこの今の現状、今どういう状況でその観測されどのように使われているのか、その辺のところを触れて、この総連会を閉じさせてもらうという手順で進めてまいりたいと思います。最後までよろしくお願いします。それでは早速1ページお開きいただきたいと思います。1ページが根本省国会議員としての主な業績等についてということで整理をさせてもらいました。何人かの皆さんがもうこれは明けるほど見ていると思いますけれども、今日取り上げました放送気象観測所のこの動き、いつ頃だったのかということを改めてここで認識していただいて、その上で話を進めていこうという観点からこの表を終わりさせてもらいました。根本省はご存知のように、今から163年前、1851年平成5年に生まれ、東家の蔵に生まれております。古代の東家の蔵ですね、今日は根本省の生家の実家の跡取りであります根本省司さんの表面になってますけれども、そういう方でございます。ちょうど今から何年かになりました。平成26年、昭和26年に生誕100年祭、私が小学校の6年生の時に、生誕100年祭がありまして、その時もかすかに覚えてるんですけれども、そういうことでございました。で、衆議院議員に当選しましたのが、この表の一番上にありますように、明治31年、47歳で衆議院議員に当選しました。 で根本省は試験会進出する大きな目的として2つ挙げてるんですね。一つは国民教育の普及、全体からの教育必要だ、国家として必要だということでこれに取り組むのが一つ。じゃあもう一つは交通機関の完成、この2つが何としてもやりたいということで、その政界進出の大きな目的としてはっきり言ってるんですね。そういう方だったんですが、ついに47歳の時に念願かなって衆議院議員に当選しております。で早速手がけたのは2番、3番、4番これに関連しますが、義務教育の無料化、それから未成年者に対する喫煙、それから禁酒、これらに取り組んでいるんですね。ここで見ますと大人気になってからすぐにこれ取り掛かってます。このことがよく分かると思いますね。そして、船側の水害等も来て、今日、今、これから進めようとしている6番、7番、黒く、ピックアップしましたけれども、6番の茨城市場上空におきに海難事故が発生します。今から104年前です。明治43年、根本省、59歳の時でありました。で早速根本省は高層気象観測所設置の権限をするということで、大変これに粘り強く言われておりますように不屈の精神を発揮して、足掛け11年をかけてやっと大正9年にできたということです。ここが今日の話のポイントのところになるわけでありますので、そういう認識で広げていただきたいと思います。それからその後、今度は8番目に、これも大きな仕事の一つとして、水面線の建設、それに取り掛かっているんですね。いろんな経過をしていただけて、一番最後の方にありますが、11番目、政界引退したのが大正13年、73歳の時です。で、それから昭和に入って、昭和の8年、82歳で永眠をいたしました。でその次に、今度は一番最後に久米寺列に書いておりましたが、昭和9年、根本省が亡くなった次の年に、水郡線が全線開通しています。郡山で全線開通したんですね。そしてこうやって見ますと、昭和9年ですから、ちょうど今年が水郡線全線開通してから80周年になります。随分昔のように思いますが、まあわずか80年しかないんじゃなかったんですね。で、そういう状況で、まあ新聞等でも何回か記事にされておりますけれども、水郡線全線開通80周年記念のイベントとして、水路を走らせるとか、いろんな行事が今含まれております。で私の検証会の方としましても、毎年行っていますゆかりの地を訪ねる旅ということで、会員の方にはすでにご案内を差し上げて、多分ハガキは昨日あたり届いていると思いますけれども、80周年記念して、ゆかりの地を訪ねる旅、水郡線沿線を北上していこうということで、見学をさせていただきました。そういう状況で根本省が国会議員としての主な業績、この59歳の時に海難事故が発生し、そしてこれが大きな機関に行って逃走機関というのが出来上がっているというような状況、ここを一つ認識いただければありがたいというふうに思います。それでは先ほどから言ってますように2ページお開きいただきたいと思います。この高層気象観測所設置の引き金となった大きなその海難事故、茨城市場上空沖の海難事故について、これについてこのようにまとめてみましたので、これをご説明をさせていただきたいと思います。まず事故が発生しましたのが括弧1です。事故が発生しましたのが明治43年、今から104年前になりますね。3月12日です。3月12日と言いますと3年4ヶ月前の東日本大震災、これは3月11日でありましたけれども、大きな地震があったばかりです。同じ3月で、この時も まだ3年ちょっとですから、皆さんの記憶に残っていると思いますが、大変あの寒い夜を明かしたのは、どなたも経験になっていると思いますが、ちょうど同じような時期の明治43年の3月12日、鹿島灘と九州の栗浜に面した茨城一番の冒険沖を急激に発達した低気圧が通過し、それが暴風雪を伴って出漁中の両県の多数の造船が遭難し、未曽有の海難事故が発生したということであります。でその当時の気象状況、括弧2番なんですが、気象状況は水戸市では前日の3月11日夜半より雪となる、3月12日の朝から風雪が強まった、午前10時には最大風速13メートル、雪は午後2時頃には止んだが積雪は14センチであった、大変な大雪ですね、14センチと、中港では風速18メートルに達した、銚子では午前10時頃から風が強くなり、正午には風速25メートル、気圧は午前11時30分ごろ 43.2 メートル、これは当時の、名称ですね、今はまだ変わってますが、そのミリバレに直しますと括弧して990.9ミリバレ、最も低く午前11時30分ごろから午後4時ごろまで雪、気温は正午には氷点下、天気は目まぐるしく変わったということでありました。水戸で14センチっていうんですか、大変な雪、3月にとてつもないその気象の状況だったんですね。で、当時のですね、この明治43年3月11日の天気の予報図、これをですね、手に入れたものですから、今日資料で示させていただきました。一番最後のページ、14ページを開いてください。一番最後のページです。この上の段が天気図ですね。下の段は後で私説明しますけれども、上の段が天気図。で、下の方を見ますと、明治43年3月12日の天気図、資料提供気象庁ということになっています。で、これを見ますと、この渦巻いてる、いわゆる低気圧渦巻いてるところを見ますと、ちょうど房総半島あたりがこう中心になっているようですね。これ当時、今から103年前にこのように、きちっとした天気図はできてたんですね。しかしながら、そのこれほどの大きな風雪災害に発展するというところまではまだ気象予報ができなかったんでしょうね。ですからとりあえずこういうのが当時あったということで認識いただければということで、ご用意させていただいたわけでございます。それから次に、2ページに戻りますが、括弧3番で、漁の状況、じゃあこの時はどういうその漁の状況だったのかということなんでありますけれども、この海域では括弧3ですよ、この海域ではこの時期マグロの流し網漁が行われていた、カツオ、イワシ漁は日帰りであるが、マグロ漁は沖合の漁まで2日から3日かけて漁をする危険度の高いものであったということなんですね。それで、この文字には表しませんでしたけれども、その流し網漁、流し網漁というのは夜間に行うんだそうですね。そうです。で、海が荒れているほどその漁があったと言われていたんだそうです。ですからこういう状況になったのも一つの大きな原因なんでしょうけど、それから平磯地方というのはマグロ漁が当時全国一だったんだそうですね。非常にマグロ漁が活発だったようです。で、マグロ漁というのは非常に収益が多く、一本取れば大変な値打ちがあったと言われております。ですから今ちょうど青森県の大物のマグロが、毎年お正月の築地の初煮で一本何千万とかっていうその大きな話題になっておりますけれども、 当時も今から100年前に比べて今もこのマグネグルというのはそれほどやっぱりその名刺があったのかなということを改めて思わせるわけでありますけれども、寮はそういう状況だったということであります。結果的にこのようなものがとんでもない災難になってしまうわけなんでありますけれども、そして遭難の状況なんですが、茨城と千葉の位置を分けて数字を表してさせていただきます。で、遭難したのが茨城県の場合、これは中宮市より、私が数字をお伝えしていただきます。と言いますのは、これは調べて今調べるっていうほどですね、それぞれ発行する本とか資料って若干いじめ2名ぐらいの受精者の数とかそういうの間違ってきてるんですよ。ですから、どれをとってもというのが大した数字はそれはないんですけれども、一つの基準として私は今回中港の歴史本より史史よりこれを活用してもらったことを一応言葉にしておきます。まず船舶遭難、船舶船が遭難したのが37隻です。茨城県で当時、この千葉茨城県の暴走沖に茨城県から出漁していた船が全部で88隻です。88隻漁に出て、51隻はなんとか漂着できたんですが、37隻が難破した、行方不明、合わせて37隻災難にやってしまったということなんですね。で、船に乗っていた乗組員が18隻出ていてですね、船に乗ってた方が1447名乗ってたんでしょう。一つの船に大体18名ぐらいずつ乗って漁をしてたんですね。で、1447名の方が88隻の船に乗って漁をしていたんですが、そのうち37隻が海岸の船になってしまった。そして生死不明者、亡くなった方、それから行方不明、これも圧倒的に行方不明が多かったようですから、556名の方が災難になって犠牲になってしまったという大変な事故なわけですね。で、この556名の内訳、茨城県でどの辺の方がということで、これも数字に表させていただきましたが、あとして、旧日田、現在の日田市内方面の方、平石港、前渡り、前渡り、前渡りの前浜地区になるんですが、この方が437名犠牲になっています。で、特に平石さんが多かったんですね。437のうち290の平石さんがありますから、平石の方が大変な大きな犠牲になってしまった。で、そうですね、生死不明550が日立市、現在の日立地区が95名の方が犠牲になってしまった。で、日立は久慈浜、河原浜、水木浜、それから高津ですか、あの辺の太平洋沿岸の方が95名犠牲になってしまった。それから鹿島地区、鹿島と上市と波崎、この地区の方が24名、合わせて茨城県本県の3県の方が556名の方がこの海難事故に遭ってしまった。一緒にして海外の人になってしまったということなんですね。で、千葉県は死亡、行方不明者合わせて327名という数字が示されております。亡くなった方が13名、行方不明314名、圧倒的にその行方が分からなくなってしまった方が多いんですね。で、参考までに千葉県ではこの時に船は82隻出てたようです。82隻の船が出て、遭難したのが34で、なんとか無事漂着できたのが48隻という数字が示されております。で、当時の気象状況からですね、詳しい数字はこれにもなかなか出てこないんですけれども、溺死、いわゆる溺れ死んだ方、それから行方不明、大きな原因ですね。で、その他に、この先ほどの気象状況のこの寒さですから、凍死、凍え死んだ方、凍死者がかなりいたと、 というふうにいろんな書物には書かれております。でしたら、サガリアの当事者が肯定したことは事実なんだろうというふうに推測されるわけであります。それで次に救助の状況なんですが、こちらから軍艦から資本が派遣される。千葉県は日本郵船の神奈川、水産試験場の南道まで、茨城県は筑波割が加わり、150隻からなる大規模な海上捜索が行われたというふうに言われております。次のページを開きいただきたいんですが、3ページです。事故の究明からということなんですが、これだけその大きな事故でありますから、当然まあ専門家の事故の究明を行う形でありましょうけれども、大きく分けてこの4つに、示されるだろうというふうに言われています。1つは船の構造も弱いこと、やはり同じく2番目として、動力が風のため速度が遅く、避難するにも機動性が乏しいこと、1人前の2番、これは船の構造上の問題ですね。それがまず一つ大きな原因として挙げられる。それから3つ目、実際には2つ目になりますが、単調な海岸線で近くの避難港に恵まれなかった。そうですね、九十九里浜見ても、それから茨城県の鹿島灘見ても、なんとあれだけの長い浜ですから、例えば北茨城の方の要素の入り組んだところとかそういうことはありませんので、非常に避難港にやはり、そこにぶつかっちゃったというふうに言われておるわけでありますけれども、そういう要素の避難港の問題が指摘されるわけですね。そして4番目、これが何といっても大きく苦労が起こされてきたわけです。天気気象を予知する放送気象担当が見張ったってあったと。今でしたらこういうことは絶対起こりませんね。今こういう仕事に聞いたことありませんから、ですから、そういう意味でこの気象観測、天気予報、これらの予報というものを何としても必要だというところに根本省は取り組んで、やがてその気象観測所も設置され、現在のように災難が少なくなるように大変な精神を発揮して根本省は取り組んできた。この後それに入りますけれども、それに結びついていったわけであります。でこの海岸事故の後どうなったかといいますと、漁船がものすごく近代的に改良されているわけですね。特に中宮と平井さんの方に、それから漁港も着々早速政府の方では作り上げ、それから東京気象観測、今話しますこれから話しますように、それが出来上がって天気予報が充実されているというふうにつながっているんですね。ちょうどその時期、根本省は59歳の時に、こういうものに遭遇しましたので、これから気象観測に向かって乗り出しているということで、あります。大体事故の状況は以上のような状況でございました。そこで3ページにですね、ちょっとご覧いただきたいんですが、遭難、米印で遭難漁民の供養碑の建立ということで、あります。ご承知の方もあろうかと思いますが、当時現役横綱として活躍中だった水戸市出身の第19代横綱日立山谷右衛門、明治7年生まれ。この海難事故の翌年、明治44年中宮戸で450人を率いて3日間の追善供養、大相撲の大興行を行ったと、いうことになっております。で、この公表で遺族を招待するとともに駅勤務を三日月に分配し、さらに中港の化粧園境内に供養碑を建立したということであります。で、その化粧園に建立されている供養碑がこの写真でございます。この写真もいろいろ出てきますが、この写ってる写真は私が自分のカメラで、5月のこれはね、連休の直前だったと思うんですが、行って実際に撮ってきたやつですと、きれいに文字が出てますね。今から102年前にできたと思わないほどきれいに数字が出てますね。で、日立山谷門というのは というのは下地に生まれた方なんですね、ご存知だと思いますが、ちょうどあの水戸の下地に上等に先輩賞がありまして、先輩の東側になりましょうか、上等小学校のすぐそばなんですけども、そこに屋敷があって、で現在はあそこはちょっとこう広場、広場みたいになってまして、日が経ってます。北島山田山田の生誕がしているので、もし気がついた時に行った時にもお呼びいただければなるかというふうになろうかと思います。この中見の慶祥院というのはちょうど大洗の方から海門橋を渡って港にもぶつかります。そうすると崖みたいにもなってるんですが、高台にその左側の方、勝田方面に向かいますと大きな寺があります。でそこにこの供養碑が立ってるんですね。でこの供養碑、ちょっと時間があるんですけども、ちょっと見てみましょう。ここではですね、さっき中宮とは海難事故の人数、事故の数というのが437名というふうに言ったんですが、この日立山の供養碑、ちょっと少し2、3行読んでみますから、明治43年3月12日、千葉茨城2県の海上復興にわかに起こり、風雪場所に至る庶民の当時出来没は千里なんなんとする、その関西で亡くなった方ですね、茨城県磯崎に属する者が16人、それから舞浜に属する者40人、舞浜っていうのは昔の舞渡り村の舞浜、それから港町、長野港町に属する者が107人、そして平井署に属する者の276人、総計439人の犠牲者というふうに決まります。でさっき中港市市で私も言ったのが437名というふうに言いましたが、ここですでに2名違います。でちょうどこれ慶祥院訪ねた時に慶祥院のお坊さんともいろいろ話を私もちょっとしてきたんですけれども、当時のことですから人数が急に作るってそのまま、話が終わってきちゃったんですが、そういう状況で、あります。以上が大変長くなりましたが、以上がこの茨城千葉両県域の海難事故の発生の状況でありました。さて、それでは次に4ページに入ります。高層地を観測者が通せてということで、いよいよこの事故が あって、本格的に今度はこの地を観測者の設置に向け出すわけであります。ただ根本省はですね、この明治43年の3月の事故の以前からこの気象庁の報道を読む本当に研究してるんですね。で第二子になってから、これは12年ぐらい経ってからの話ですから、47歳になって59歳で2月の12年経ってからですね、第二子になってから間もなくこの気象観測というのの最先端ということを認識して、断るごとに言ってたんですね。ですからここで改めて出てきた問題がないんですけれども、これだけ大きなものが地元で発生されたのを見て、根本省の記者が盛り上がって、よりわかりに本格的に取り組んでいるというふうになったんだろうというふうに推測されるわけであります。それでは4ページで話を進めてまいります。括弧1番は気象観測の始まりと天気予報の開始、当時どういうふうな状況だったのかということから入っているためにこういうふうにまとめさせていただきましたが、まず東京気象台が設置されましたのが明治8年、新しい政府になってからですね、東京気象台が設立されております。それより以前にも全然日本にはそれはなかったわけではありません。いろんな記録によりますと、こういうのもあります。日本では中級制式の初めから江戸の天文台において、 天文観測とともに行われていたということですね。果たしてどの程度のその気象観測というのが行われているのかというのは、これも程度の問題ありますけれども、いずれにしてもそういうふうにやってたんですね。それからもう一つは、もっと早く日本で最初に測候所、それができたのが函館の気象測量所というところで最初できたんですね。現在は函館の海洋気象台ということになってますけれども、これは明治になる前にすでにイギリス人の方々にも力によって、やっていたんですね。しかしながらここでは新しい政治政府になり、明治に入ってから初めて正式に東京気象台が設置されたと、明治8年でございます。で、6月絶句は気象観測を開始したようなものですから、6月絶句は気象記念日というふうに今でも繋がっております。で、明治20年にこの東京気象台というのが中央気象台と改称されます。で、翌年より研究を開始するんですね。そういうものが先ほどの14ページのところに出てきました研究というふうに推測されるようになります。で、この明治20年には全国で51カ所の地方の気象台が指定されたんですね。で、当時この国家の予算で作られるのがこの中央気象台だけです。で、当時は先ほど51カ所地方って言いましたけれども、全国の各地方の気象台測候所はこれは全部それぞれ地方の県で負担をして県でやるということなんですね。ですから茨城県の場合はずっと後になってしまいました。よその県では明治20年に指定されて、それからシャキシャキ出来上がってたすぐこう作ったようですね。で、茨城県の場合は、最初は明治20年に長港、当時は長港が非常に威勢が良かったんですね。長港に、決まったんです。そこで名古屋の感じを作りますよ。ところが茨城県の県議会では長港ではまず交通が増えた、それから県庁のスペースがないからうまくないんじゃないかというのがたくさん出まして、明治30年に水戸気象台、この丸2番ですけれども、明治30年に水戸の気象台が設置された。全国では一番最後になったようです。その前に、子供と家族と保険では設置されたんですが、本県は明治30年に天在地、金町ですね。で、こちらから水戸に向かって言いますと、測候所の佐賀、気象台の佐賀ということで有名でありますけれども、そこに、明治30年に設置されて、1日6回の海底観測が実施されたということで、やります。それから、高層気象観測、高層気象観測については、これも当時はほとんどまだできてませんから、明治13年に初めて富士山頂で気温の観測を行っているという記憶になっています。で、通年観測が行われるようになったのは、ずっと後の昭和7年からだというふうに言われています。で、ただ非常に茨城県にこの気象の関係が深い関係があることになるんですが、いいのもいいですね。筑波山測候所が明治35年にできてます。で、これは宮家であります山科の宮菊丸宝殿下、これ山科の宮といいます。菊丸宝殿下によって設置された、時期で設置されたんですね。で、最初は山科の宮筑波山測候所と申し上げたんですが、山科の宮殿下の成果も中央気象台付属筑波山測候所となり、昭和61年に筑波山通信所となったということですね。この明治のちょうどこの頃、30年に水戸気象台ができた、35年に筑波山の測候所ができたけども、まだまだ本当に元の今のような流れがいかなかったんでしょうね。そういうことで、その筑波山の測 職工所がいずれにしても明治35年できます。で、これはこの山城宮菊丸御殿下っていうのは、この欄が一番下の方にこの字に書いてきましたが、宮家の方なんですけれども、非常に若くして亡くなっちゃったんですね。明治35年に作った、そしてそれから7年後の明治42年には修復されました。もう亡くなっちゃったんですね。で、亡くなったと同時に家族が、これは筑波山の側溝で自費で作ったけれども、当時気象庁は文部省の管轄ですから、文部省に寄付しますということで、起床されてしまったんですね。そういう状況でございます。でいずれにしても、なぜここに空が投げられたかというと、当時の気象状況はどういうふうだったのか、ということを知るために、丸1、それから丸2の水戸気象台、そして丸3の高層気象観測。で、高層気象観測というのは、当時、大体この程度のものだったというふうに理解していただければよろしいかと思います。それから、半分より下に、根本省の海難事故に対処する権利案についてということなんですが、ここで冒頭に私は申し上げましたように、根本省は明治43年の茨城一番の海難事故の前、その前からこの気象観測についての非常に関心を示し、そして、何とかしようということで既に動いたんですね。それがこれです。根本省は海難事故に対処するため衆議院議員となった5年目の明治36年、明治36年ですね、そうしますと海難事故というのは明治43年ですから、すでに7年過ぎますね。明治36年には第日本帝国水難救済会国庫補助に対する権利案をアメリカ、イギリス、ロシア、フランスなどの資料を添えて6年から補助額を増額する予定にしている。で、直接のその気象観測ではありませんけれども、この災難事故というのは非常に心配をして、こういう動きを進んでしてたんですね。そういうことを一つご理解いただければと思います。次に、5ページに入ります。括弧の2です。じゃあ、当時世界の高層気象観測はどういうふうだったのか、我が国では先ほども説明したばかりでありますから、世界の高層気象観測はどういう状況だったのかというね、根本省はですね、本当にアメリカ内部、あるいはヨーロッパの列車をしていますから、詳細にこの辺の動向を調べてたんですね。まずアメリカは世界で最初に設置した高速所で観測でしょ、数十箇所の高速気象観測所があります。明治37年1904年に観測気球により成層圏を発見したからですね。で、その他に数箇所の観測所があったようです。それからドイツが明治38年1905年にリンデンベルグ高層気象台が創立された。このリンデンベルグの高層気象観測所にやがて日本の気象観測所の技師が派遣されるんですね。そして研究をして、それが根本省とやがて観測所に目を結ぶということになる。このリンデンベルグというのは後でまた出てきますので、そちらの記憶にちょっと残していただければありがたいと思います。それから、その他の国では、イギリスが4カ所、イタリア、ロシア、アフリカ、インド、ハワイ島にも設置されているということであります。で、世界では、当時このように、もうすでに相当その高層気象観測が行われていたんですね。それで、根本省は、こういうことを言っています。この真ん中辺にありますが、根本省第24回帝国陸海議事録から高層気象観測所について次のように述べているということです。せっかくの資料ですから私の方で朗読しますので、皆さんの方で目で追っていただければありがたいと思うんですが、天気図を読みます。 この地図を作り辺境を予報するようになって104年も経過し、気象学も進化したけれども根本的な気象の法則は未だに解明されていない。従来の気象観測は地上での観測にとどまっている。近年放送気象観測の必要性を主張する者が多くなってきている。気象の理論を研究して天気予知法も進歩し、また航空技術の発達に伴って放送気象観測はますます重要になった。そのため欧米の各国は競って放送気象観測所を設けるようになっている。アメリカは世界で最初に放送気象観測を設けた国である。世界第一の観測所はワシントン近郊にある。今は放送気象観測は進んでおり、放送気象観測所もないのは国の欠陥である。その重要性については放送気象万国会議で世界各国が認めているところである。すでにこの何回目のように大きな海難事故の前に根本省はここまではっきりその議会で、話をしてるんですね。非常にこれ重要なことだと思いますけれども、これだけやっぱりきちっと整理をしてそれでも丁寧にしてるんですね。で、今度は3番に入ります。カッコ3番、カッコ3番です。根本省は茨城の一番両県沖の海難事故が発生した10日間の第26回定例議会で議員立法で、放送気象観測所設置権限を提出した。事故が発生してわずか10日後だそうです。で、日本省は今からこれ、皆さんが読んでいるこのように、とてつもないその考えられないようなことを、こういうことを述べてるんですね。いかにその日本省がここでこの気象観測所について、研究し調べてその重要性について、取り上げて、ということがはっきり言ってあると思いますが、ここをちょっと見せしましょう。カッコ3番の3号目のところのカッコ、根本省の第26回帝国議会議事録、はい、いいですか、読んでみます。中央気象台及び地方観測所の天気予報、暴風警報は年々一般社会から重要視され、各種の事業に利用されるようになってきているが、不十分で世間の期待する域まではまだ達していない。我が国の予報警報は単に地上にある各地の気象観測によって高気圧低気圧の位置、進行方向や速度を計算し翌日の天気の変化を予知しているが、近年の研究によれば高低気圧は大気の構造にその動源を有するものにして、その進行及び生成は地上より1里半に至る気象の温度出力をによって定まるものなどことは疑いなきものものとし、そして、地上観測のみならず放送の気象観測を気象を観測すれば暴風の発生する以前にその情報を知ることができるので、予報警報に共有し、また的中を誤らぬ目的で少なきに至るでした。明治43年の海難事故では特にマグロの流しが無料の盛んな平磯、宮戸、両町の漁民だけで遭難者数百名が及んでいるが、このような海難事故を防止するために政府は速やかに放送気象観測所を設置すべきである。不幸にして我が国の当局者はこの重要性についてまだ気づいていないが、外国では放送気象観測所が多数設けられてきている。放送気象観測所から電波、電報、その他の方法で連絡すれば漁民は漁に出ないで済むから危険を避けられることになる。どうも政府は衣の先のついていることは知らないようである。これをつければ天災を人員を持って防ぐことができるということでね。考えてみただけでも、この、地元で、とてつもないその大変な海難事故が発生、わずか10日後とは思えないようにこれだけのことをまとめて堂々と国会で国をはめてるんですね。提言しています、はっきり。ですから、やっぱり普通ではちょっと考えられないような素晴らしいその合意を作って動き出したんですね。それからその次にまた続きます。ちょっと問題の辺の上の方になりますが、根本省の第31回定期国会議事録から、これ大正3年です。 大正3年の3月、4名、紙面刊会の我が国では漁業は重要な産業である。月下限の漁獲量は8150万円以上で、漁船も43万隻以上ある。しかし、暴風雨などによる被害は月下限平均950隻に上り、1600から1700人の尊い人命が失われている。放送気象観測所を設けないのは国民の利益にならないばかりか、これは我が国存命の恥辱である、というふうに言っていますね。そして根本省は放送気象観測所設置について第26回、27回、28回、30回、31回の提督議会に権利案を提出し続け、いずれも可決を入れるということですね。でこれはやるために反対はいなかったんだと思うんです。そうだということになって、これはそのまま全部可決されてるんだろうと思うんですね。にもかかわらずに、これができなかったというところに、やっぱりちょっとこうどうなったんだという感じはしますけれども、それがドラマが出てきますけれども、今度は次にそのカッコ4番、根本省はさらに一歩突っ込んで、今度は具体的に作ったらこうしてくれということまで言ってるんですね。これもやっぱり驚く現象だと思うんです。根本省は第31回定期議会で放送気象観測所の設置について次の通り提言してる。今度は具体的に提言することも出てきました。放送気象観測所の設置について第26回、27回議会などで子どもを権利し可決され、政府も賛同しているが、まだ実現しないのは財政上の理由と思われるが、というこの財政上の理由というのが、いろいろ調べていきますと、これやっぱ軍事政策なんですね。で、ちょうどこの時期、明治43年というと、日露戦争が終わった後、日露戦争は明治37年ですから、約2年間かけて、ありましたけれども、それは軍事費に相当やっぱり予算が膨れてるんですもん。ですから、それで、軍事拡張しなくちゃならない、植民地をやらなくちゃならない、それで、お礼になっちゃうというふうに、そこをこの根本省は財政の重要なということで言ってるんですね。その次読みます。そのためにかかる経費が産業名です。そのために経費が少なくて利益の方がはるかに大きい。放送気象観測所が何も山頂に作らなくても平地でできる。あまり経費のかからない方法で観測であれば良いのであったら、風船や気球を作って観測すれば良い。我が国にはタコを作る伝統があるのだから、それを利用して観測ができる。タコは身の回りにして大きさの幅6尺四方、約2メートル四方弱、厚さは3尺、約90センチの台も作る。その中に時計、三段計、湿度計、西洋計などの自己観測機器を入れて、高さ1里半、5キロメートルから2、8キロメートルぐらいで上げると、上空の大気の様子が自動的に記録されよくわかる。この方法なら、我が国の気象台でも簡単にできる。次のページ、7ページです。形状費を含めても数万円でできるから、漁業、その他の被害という天災を防ぐことができる。間接的には国力の発展にもつながる。あまり経費をかけないで観測できるのに、それをやらないのは世界文明に遅れているからだ。でこう言ってるんですね。ここまで入っている。さて、ここまで言って根本省が提言したんですが、国の方でも先ほど言いましたように、第26回の定期から31回まで5回の定期で全部一発で可決されてますから、いずれこれは遠からずに必ず近いうちに、国も動き出さざるを得なくなるというのを気象庁の関係者は、読んで、着々とその準備をしてたんですね。いずれ近いうちになくなろうというで準備をしてたんですね。それが各国版に本当はいよいよ長宮原の放送気象観測所設置されるというところで、その話に入っていきたいと思います。その長宮原というのは、ちょっと申し遅れましたが、筑波です。筑波市の、ちょうど、 西小通りになるんでしたっけな、西小通りのところに、すごい広大なその敷地があるんですが、そこに今、高速気象団地もこれ設置されて、今は高速気象台になってますけれども、そこに設置されることになるんですね。で、この国の動き、そして設置されるなどのところを、コンパクトに丸1から丸8までにちょっと説明させていただくと、説明しながら話を進めていきたいと思います。この各国の丸1、いよいよ動き出しますよ。明治44年、中央気象台理事、大石正三郎、明治44年1の災難事故があった翌年です。もう早速、国の方では、中央気象台の大石正三郎、ドイツのリンデンベルグ気象台、先ほど明治38年にドイツのリンデンベルグ気象台ができちゃっていましたね。ここに大石正三郎が国から派遣されて入学します。そして、ここで、しっかりとこの高等気象台を勉強してまいります。で、勉強、約2年間勉強した後、その後、イギリス、スイス、アメリカを歴訪し、視察して、日本に帰ってきます。で、丸2番、根本省によって第4回目の提案が提出された大正2年に大石正三郎が帰国します。で、高層気象台設立所の設立の予算書を提出し、茨城県内を中心とした設置場所の選定に入るなど、着々と準備を進めています。よかったですね。これでも、手元に動き出したわけです。で、この大石正三郎っていうのが、下の方に、星印で書いてありますので、ちょっと後で見てください。やがて、中央気象台の高層気象台会長になる方なんですが、この方です。で、ここでですね、国としては、政府としては、気象庁としては、その大石正三郎の帰国して、早速予算書も提出した。で、まず、作るのには土地の問題、どこに作る、土地の問題が一番先だろうというんで、土地の準備に入ります。でこれがここで番組で言っているように茨城県内を中心とした設置場所の選定に入るということになってくる。で、これを調べていきますと、茨城県5カ所ほど候補に上がりました。で一つは5つのうち、5カ所の5つのうち2つは国有地なんですね。1つは今気象台ができた長峰原、筑波の長峰原が1カ所、これが農商務省の土地です。だからもう1カ所の国有地は友部です。友部の、今は心の病院と言いますけれども、昔は新聞の友部の精神病院と言ったんですけれども、最近ここ1、2年、筑波海軍航空隊の基地があったということで話題になって、新聞、テレビで報道された。あの国有です。あそこばかりじゃありません。東部のあの土地と、それから東部の市区城ってあったんですけれども、その市区城一帯、そこの土地が国有地としてここにも流れます。それから残った3つのうち、一つが石岡の竜神山というところですね。ちょうど常磐高速道路を東京方面に向かいますと、千代田石岡のインターチェンジ、皆さんご存知だと、あのちょっと手前、あの右側方面です。右側方面の八作町になるんだと思うんですが、竜神山という山があります。大した高さの山じゃありませんけれどが、そこの付近がここに上がっているんです。で、調べに入っているわけです。それからもう一つは、牛久と龍ヶ崎の間に、女化けが原っていうのも、女が化ける原っぱって書くんですが、女化けが原っていう原っぱがあります。私は30代の頃に仕事での方に行った時に帰ると、女化け神社、珍しい名前なもんですから、そこに実際によく見てきました。まさかこういうところで話が出てるとは思いませんから、ただ女化けが原っていう広大なその原っぱがあったのが記憶にある。で、そういうところで、それ4つ上がりました。さあ、もう一つです。でもう一つ。で、これは水戸近辺というふうには表現されてきています。で、何人かの方が水戸近辺だよということで話をしたことがあるんですけれども、水戸近辺ところは、これ中市なんです。中市のしかも五代です。私も五代生まれ、五代の人たちなもんですから、で、さて五代の名前が出てきたもんですから、五代がどの辺だろうということになりますと、どう考えても五代の今の、お高いのバイパスがありますね。 参議院選挙、あの近辺に今日、五代の方何人も来てますけれども、五代の浄水場があるんです。あそこからザーッと渡せるんです。あの辺が、一帯が、今日は何人か、あの辺に訪れてる、わかる者も来てますけれども、あの辺一帯がこの候補に上がって、調査に入ったようです。で、この話になってから、私も何人か3人ぐらいが、まあ、九州ちょっと過ぎぐらいの方にいろいろ話を聞きに行ったんですけれども、ちょっと出てこないんですかね、なんて。ただ、出てきましたのは、その土地、あの辺一帯が今も開拓地になっちゃって、あの辺に開けちゃいましたが、五代駅からちょっと行った、宮田さんの代表来てますけれども、向こうから先のバイパスあたりから、五代上水から五代財産、あの辺ずっと諏訪の方まで、後ろで行っているのも地名です。で、そこは、どうもその公共施設に何回か候補に上がってるんですね。で、一つには専務前、宣伝に日清がそういう一部買い上げてるんですね。で、軍事工場にするために買い上げてる。しかしながら、公募ができないうちに終戦になって、それは同和戦になってしまう。というのが一つ。それからもう一つは、今の五代東の交差点、それからあそこ本部であって、五代地区では五代財産地区っていうんですが、あそこ全部3人です。ざっと4人です。